イベントのお知らせの続きになります。色金山茶会。徳川家康が小牧長久手の戦いにて軍議を開いたとされる色金山で茶会を催します。国宝茶室を模した茶室古書庵もぜひご覧ください。時10月27日日曜日10時から午後3時まで、受付は2時までです。ただし予定数に達し次第受付を終了いたします。場所は色金山歴史公園の茶室です。料金は一服茶菓子付きで前売りが350円、当日が400円になります。その他前売り券は10月1日火曜日から障害学習課窓口及び色金山歴史公園茶室管理等で販売いたします。数に限りがあります。お問い合わせは障害学習課電話 56-0627 です。
代わりまして暮らし環境に関わるお知らせをいたします。賃貸住宅駐車場を経営している人へ、賃貸用のアパートや駐車場を所有している人は土地家屋の固定資産税とは別に焼却資産について固定資産税がかかります。焼却資産を所有している人は毎年1月1日現在の焼却資産の状況を申告していただく必要があります。まだ申告をしていない人は申告書をお送りいたしますのでご連絡ください。これらの問い合わせ先は税務課56-0609にお願いいたします。マイナンバーカード通知カードの休日窓口です。平日にマイナンバーカード通知カードを受け取れない人のために休日窓口を開設します。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。またマイナンバーカードの申請を市役所でお手伝いすることもできます。時は10月27日日曜日9時から12時40分まで、場所は市役所本庁舎1階市民課。持ち物は受け取りの方も申請の方も共通で、通知カード、運転免許証などの本人確認書類、住民基本台帳カード。そして受け取りの方は個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介所が必要となります。申請の方は個人番号カード交付申請書認め印、これらが必要となります。顔写真は長久手市で無料でお取りいたします。これらの問い合わせ先は長久手市マイナンバーコールセンター 63-0178 まで、そして市民課は 56-0607 までお願いいたします。次は秋の安全なまちづくり県民運動です。時は10月11日金曜日から20日日曜日までです。運動の重点は住宅を対象とした侵入等の防止、特殊詐欺の被害防止、自動車等の防止、子どもと女性の犯罪被害防止、暴力追放運動の推進です。秋の空き巣対策の4原則を申し上げます。時間、光、音、地域の目、これを覚えてください。時間は侵入に時間をかけさせる、光は周囲を明るくする、音で威嚇する、地域の目、地域の連帯を連携を強化する、以上覚えておいてください。次はオレオレ詐欺被害に注意。愛知警察署管内では 警察官や銀行員を語ったオレオレ詐欺の前兆電話が多発しています。警察や銀行がキャッシュカードの暗証番号を聞くことはありません。警察や銀行から連絡が来た際は相手の所属や氏名を確認し、一度電話を切り、自分で調べた代表電話に連絡をして、その職員がいるか確認をしてください。留守番電話などの機能を使い、相手と直接話さない対策などを行いましょう。これらの問い合わせ先は安心安全課 56-0611 までお願いいたします。次はゴザラッセからのお知らせです。ゴザラッセ利用料金の変更です。10月1日に予定されている消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、ゴザラッセの利用料金入線料を変更します。一般市外の方は現在700円、10月1日以降は720円になります。青あったカード、現在500円のところ510円、赤あったカード400円、現行のまま。子ども300円、現行のままとなります。ゴザラッセ朝風呂を始めます。10月5日土曜日より土日祝日のみ営業時間を早め、朝風呂を開始します。7時からオープンできます。駐車場は6時40分から利用できますので、どうぞご利用ください。これらの問い合わせ先は長久手温泉ゴザラッセ 64-3511 までお願いいたします。図書館からのお知らせです。特別整理休館と貸し出し期間、これについてですが、図書館ではすべての所蔵資料を点検整理するために10月18日金曜日から31日木曜日まで休館いたします。この休館に伴い、貸し出し期間と点数が通常より増える特別貸し出しを行います。貸し出し日が10月4日から17日の場合、本雑誌紙芝居は4週間貸し出し期間があります。貸し出し点数は10点、 DVD、CD、カセットテープは10月11日から17日までは3週間、貸し出し点数は2点となります。なお10月17日木曜日は開館します。図書館システム更新を実施するため、特別整理を同時期に行います。休館中の返却ですが、本雑誌紙芝居は中央図書館出入口横、福祉の家、西市ヶ洞商工区共生ステーションの返却ポストを利用してください。 DVD などの視聴覚資料は破損の原因になりますので、返却ポストは使わずに11月1日金曜日以降にカウンターで返却してください。破損の場合は弁償していただくことがあります。次はプレミアム付き商品券の購入引き換え券の送付です。住民税非課税者で8月以降に申請し該当と認定された人、子育て世帯の人に対し9月下旬から順次プレミアム付き商品券購入引き換え券を簡易書き留めで送付しています。引き換え券を受け取った人で商品券の購入希望者は、郵便局をはじめとする市内8カ所の商品券販売所で商品券を購入してください。販売期間は1月31日金曜日までです。使用期間は10月1日火曜日から2月29日土曜日までです。 注意事項として、購入引換券は再発行できませんので、紛失などに注意してください。商品券を購入した場合、未使用であっても返金はできません。また使用期限を過ぎた商品券は払い戻しできません。1枚の購入引換券につき5セットまで購入することができます。セットに分けて購入することもできます。転出などで転出先の商品券を購入希望の場合は、長久手市の購入引換券を転出先市区町村の窓口で交換することができます。すでに長久手市の商品券を購入した場合、商品券の交換はできません。また転入等で長久手市の商品券を購入希望の場合は、全住所地購入引換券をプレミアム付き商品券窓口、長久手市の本庁舎1階東側で交換できます。住民税非課税者でまだ申請していない人は、11月末までに申請してください。商品券の利用店舗などの情報は引換券に同封しています。また長久手市ホームページに随時掲載しています。これらの問い合わせ先は、プレミアム商品券専用コールセンター 0120-805-388 までお願いいたします。次は健康福祉のお知らせです。尾張東部青年貢献センターの名所変更です。10月1日から尾張東部青年貢献センターの名称が尾張東部権利擁護支援センターに変更され、青年貢献制度のみならず権利擁護に関する相談機関となります。このセンターは、判断能力が不十分な認知症の高齢者、知的障害、精神障害がある人の財産や権利を守るために、尾張東部地区の5市1町、これは長久手市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、東郷町の委託を受けて運営している機関です。青年貢献制度などの権利擁護に関するお困りごとをお気軽にご相談ください。これらのお問い合わせは、尾張東部権利擁護支援センター 75-5008 までお願いいたします。お知らせの最後になりました。耐震等関連事業補助金代理受領制度の創設があります。長久手市が実施する民間木造住宅耐震改修費補助事業、ブロック塀等撤去費補助事業、これらの耐震等関連事業を対象に代理受領制度を創設しました。代理受領制度とは、申請者が補助金の受け取りを業者に委任することで、長久手市が補助金を直接業者に支払うことが可能となり、申請者の一時的な費用負担を減らすことができる制度です。通常補助金を受け取る場合は、工事等にかかる費用を全額業者に支払った後、長久手市から補助金を受理しますが、この制度を活用することで、工事などにかかる一部の費用の準備で工事などを行うことが可能になります。この制度は一時的な費用負担を少なくするための制度のため、工事費などを減額する制度ではありません。制度開始は10月1日火曜日からです。これらのお問い合わせ先は、都市計画課56-0622までお願いいたします。
代わりまして、イベントのお知らせです。 東郷町、東郷町のイベントです。林家木久扇、柳屋三座、二人会。人気テレビ番組でおなじみ、幅広い活躍で大爆笑の講座を届けている林家木久扇と、見ているものを巧みな話芸で落語の世界に引き込む古典落語の若き名手、柳家三座の二人による豪華落語会、分かりやすいマジックを披露するマジック界の大御所マギー志郎も出演します。時は10月20日日曜日午後2時開演、1時半会場です。場所は東郷町町民会館ホール。対象は小学生以上、未就学時入場はできません。料金は一般3000円、高校生以下1000円、全席指定です。お申し込みは町民会館窓口または電話で申し込んでください。チケットピアでも販売 しています。お問い合わせは東郷町障害学習課、電話 0561-38-4111 です。次に尾張旭市のイベントです。秋の一大イベント尾張旭市市民祭、今年も多彩なステージやパレードのほか、体験、展示、グルメの出店ブースなど盛りだくさんの内容で開催します。時は10月12日土曜日、13日日曜日、いずれも午前10時から午後4時までです。場所はスカイワード朝日城山公園一帯です。当日は大変混雑が予想されます。市内循環バスやシャトルバスをご利用ください。詳細は尾張旭市ホームページをご覧ください。お問い合わせは尾張旭まつり実行委員会、電話 0561-76-8137 です。次に三好市のイベントです。産業フェスタ三好2019、農畜産物や三好市の友好都市特産物の即売、子どもお仕事体験コーナー、ダンスなどのステージイベントなど楽しい催し盛りだくさんの産業フェスタです。時は11月3日日曜日祝日、午前9時20分から午後2時半まで、雨天決行です。模擬店などの展示販売は9時40分からです。場所は三々の里。自家用車でお越しの際は臨時駐車場の南部地区コミュニティ広場、南部小学校、南中学校に駐車し、会場まで徒歩またはトヨタ自動車株式会社明智工場北川駐車場に駐車し、会場までシャトルバスをご利用ください。お問い合わせは緑と花のセンター、電話 0561-34-6111 です。次に日進市のイベントです。小さな秋イベント、築250年旧石川家物語、暮らしの音が聞こえる。日本庭園が色づく秋に文化を楽しむひとときを過ごしてみませんか。今年は築250周年を記念し、名古屋学芸大学と連携した特別なイベントです。時は10月26日土曜日午後1時から7時まで。場所は旧市川家住宅。内容は展示と映像コーナー、コンサート、体験ワークショップ、これは有料です。ライトアップほかです。プレイベントとして10月12日土曜日午後2時から4時まで、杉山女学園大学と連携したプロジェクションマッピングを行います。お問い合わせは日進市障害学習課、電話 0561-73-4190 です。代わりまして、ドクターからあなたへ、増え続ける慢性腎臓病、東名古屋長久手市医師会のお話です。腎機能障害が基準以下に進行すると慢性腎臓病、 CKD と定義されます。現在1330万人と推計されています。最終的には生命を維持するために透析に至る方が増え続けています。2016年末の透析人口は31万人弱、平均年齢約68歳、同年新規透析導入数は4万人弱で平均年齢約69歳でした。透析となると通常1回4時間週3回です。70歳を前にして極めて生活が束縛されます。 CKD 患者さんではサルコペニア、筋肉量の低下、フレイル、虚弱の割合が高く、病状の進行、日常生活活動の低下、死亡率の増加につながっています。そこで腎臓リハビリテーションという概念が登場しています。つまり CKD の患者さんにおける運動と栄養のプログラムの実践が、透析や脳卒中、心筋梗塞、心不全などの合併症を避ける予防効果を発揮します。したがって私たち開業医と腎臓専門病院医師との連携がますます重要になってきています。さて10月19日第30回この人にお話、このお話をを開催いたします。今回のゲストは名古屋大学外科教授横山幸宏氏です。手術前に筋肉と腸を鍛えようと題して、特にがんの手術の前にあなたができることを中心に講演いただきます。肝臓、胆のう、膵臓の手術がご専門ですが、手術前に筋肉と腸を鍛えることで手術後の経過に大きな効果が得られることを実臨床で実証されました。つまり筋活と腸活ですね。 CKD、がんともに免疫力が低下します。またいつ何時手術を要する疾患を患うかもしれません。よって普段から筋活と腸活を意識することが重要となります。そのためにはどのような対策が必要なのか詳しくお話しいただきます。ぜひこの機会をお見逃しなく、多くの皆さんのご来場をお待ちしております。時は10月19日土曜日午後1時半開場、2時開演、場所は文化の家風のホールです。参加費は無料です。予約もいりません。お問い合わせはタンポポクリニック電話 42-4099 です。変わりまして、一平と一服です。ボリューム69、ふるさと。今年の夏、市内各所で行われた夏祭りに数多く参加させていただきました。その中の一つ、城屋敷地内血の池公園での夏祭りは、旧集落単位で行われている数少ない夏祭りです。私が祭り当日の朝早く血の池公園へ行ってみたら、地域の年長者から若者までが集まって、自分たちで盆踊りの櫓を組んだり、テントを建てたり準備をしてみました。中には所属する組織で立派な肩書きを持つ人もいましたが、地域では肩書きは関係ありません。年代も肩書きも関係なく、ワイワイと取り組めるのは地域活動だからこその面白さだと感じました。矢座湖坂峰の住宅地パークサイドヒルズでは、今年初めて第0回夏祭りが開催されました。最初に夏祭りをやるのかやらないのか、地域内でアンケートを取って開催を決め、第0回としたのは今後も継続して行うためのお試しだからだそうです。後日実行委員のお一人は、ゼロから作り上げるのは本当に大変でした。でも参加者が一緒になって盆踊りを踊る様子を見て、報われた思いがしましたと話してくれました。こうした思い出の一つ一つによって、 長久手が子どもたちのふるさとになっていくのだと感じ、大変な苦労をしながらも準備運営をしていただいた方々に改めて感謝を申し上げます。今は生活が便利になり、地域とつながっていなくても助け合わなくても暮らせるようになりました。困ったことはお金で解決できる場面も多くあります。夏祭りも業者に外注すればお金はかかるけれど実施できます。でもそれではつながりも愛着も達成感も生まれません。一方で自前で実施すれば、仕事終わりに集まって話し合ったり、寄付のお願いに回ったり、当日も暑い中準備や片付けをする必要があります。でもそうして共に苦労したり汗をかいたり大変なことを一緒に乗り越えた時にこそ、つながりや愛着は生まれるものだと思います。なんとかしてつながりのある長久手にしたいと思っています。つながりは今の私たちにとってはとても面倒なことかもしれません。でも南海トラフ巨大地震を想像したとき、隣に誰が住んでいるかもわからない状態で、この町は本当に大丈夫でしょうか。面倒であっても今からつながりがある長久手にしていくことが、次の世代の子どもたちにとってもこの町が住みやすい町になっていくと思っています。以上、一平と一徳でした。変わりまして、市ヶ洞小学校区まちづくり協議会からのお知らせです。第3回運営会議を開催します。市ヶ洞商工区共生ステーションにて、より多くの皆様のご意見を協議会活動に反映するための意見交換を行います。運営会議の皆様はご出席をお願いします。日時は令和元年10月6日日曜日午前10時からです。次に、ファミリーチャレンジ防災、市内で唯一設置してあるかまどベンチを使用するなど、防災活動の実際を親子で学び体験します。日時は令和元年10月27日日曜日午前10時から午後2時まで。場所は長久手南部公園です。多くの皆様のご参加をお待ちしています。お問い合わせは市ヶ洞小学校区まちづくり協議会です。変わりまして、長久手市地域見守り安心ホットライン、ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。電話は0561-63-5556 にお願いします。24時間365日受け付けています。変わりまして、統計情報です。人口2019年9月1日現在、総人口59,018人プラス14人です。男性は29,269人マイナス1名です。女性は29,749人プラス15人です。世帯数は24,141世帯マイナス8世帯です。次に、月間移動数8月転入が312人、転出が332人、出生が58人、死亡が24人でした。次に、交通事故です。死亡はありません。2019年累計は1人です。重傷はありません。2019年累計は5人です。軽症は7人です。2019年累計は157人です。次に、犯罪発生状況です。刑法犯は31件、 うち侵入等はありません。2019年累計刑法犯は239件、うち侵入等は9件でした。以上、統計情報でした。これで広報10月号を終わります。